岩根による勲章第19章の38節から42節までです。そのうちイエスの弟子でありながらユダヤ人たちを恐れてそのことを隠していたアリマタヤ出身のヨセフがイエスの遺体を取り下ろしたいとピラトに願い出た。ピラトが許したのでヨセフは行って遺体を取り下ろした。そこへかつてある夜イエスのもとに来たことのあるニコデモももつ薬と人工を混ぜたものを100リトラばかり持ってきた。彼らはイエスの遺体を受け取りユダヤ人の埋葬の習慣に従い香料を添えて雨布で包んでイエスが十字架に使われたところには園がありそこには誰もまだ葬られたことのない新しい墓があった。その日はユダヤ人の準備の日でありこの墓が近かったのでそこにイエスを納めた。大学のですね、恩師にですね、語学の天才と言われた先生がおられました。中村先生と言われますが、英語から始まってギリシャ語、ドイツ語、もうすべての語学をですね、知っておられる先生だったんですね。その先生がですね、進学校でですね、語学を教えてくださったんです。で確か、この時期になるとですね、その先生のですね、娘さんのことをいつも思い出すんですけど、実は娘さんが小学校3年生だったと思うんですけど、白血病で天に召されまして、で、大学のチャペルでですね、葬儀がありまして、多分キリスト教の葬儀出たのはそれが僕初めてだったと思うんですよね。休学にいた時とかですね、そんなですね信仰生活を送ってないんですけど葬儀っていうのはなかったのでですね、で小学校3年生の娘さんが亡くなったのでかなり悲しいんだろうなと、そういうふうにですね、思いながらですね、出ておりましたですね。でもなんか晴れやかなんですよね。晴れやかっていうと失礼ですけどすごい深い悲しみがあるんですけども、しかしなんかそこに、清々しさがあるっていうんですか、もう一体何だろうなですね。で、娘さんともですね、少し交流をですね、持って、白血病だったので、血液のですね、何ですか、成分輸血、ちょうど血液があったので、月に1回ずつですね、成分輸血をですね、して、聖路加国家裁病院に通っていたんですけども、この清々しさっていうのは、多分最後まで娘さんが聖書を読んでですね、神様を信じてたってことを知ってたからかなと思うんですよね。で行くたんびにですね、先生と一緒にですねお見舞いに行くんですけど、今日はお父さん聖書のここを読んだここを読んだって言うんですよね。で一番印象深かったのはですね、今日はイザヤ書を読んだ、小学校3年生ですね。でこう書いてあるんですね、神様の元に行ったらですね、翼を得て飛ぶことができるし、走ることもできるし歩いても疲れないって書いてある。だから私天国に行ったらですね、もう病気で寝ることもないよねって、それは先生はそうだねって言って、天国に行ったらもう病気がなくてですね、自由に遊べるよねっていう、その言葉を聞いてたのでですね、この娘さんの中には天国に行くというまた新しい命が与えられるというその信仰っていうのがあるんだなと、それを知ってたのでですね、葬儀の中でですね、悲しいんだけどもですね、何かこう清々しいものをですね感じながら出てたなと思います。今日はイエス様がですね十字架上で完全に息を引き取られて、その後にですねイエス様を埋葬したっていうところです。墓に納めたですね。多分人々はですねイエス様も死んでしまったのでですね、お墓に納める以外ないと思っていたのでしょう。その時はですねまだ誰も復活のことを信じられてない、なのでお葬式をきちっとしてですね、確実に墓に納めて、でその時に何と思っただろうなと思うのは、やっぱりこれでもう終わりにしようと思ったんだと思います。イエス様との出来事はもうこれで終わりなんだ。あとはですね、死んでしまったイエス様をですね、思い出に残すだけだ。でもそうではなかったというのが実は聖書です。その後にですね、復活ということがあるんですね。私たちは墓に納めるっていうところでやっぱり一つは終わる、区切りがある、でもその次の物語がもうすでに始まっているのだということにもやっぱり気づかなければいけないなというのが多分今日の箇所じゃないかなと思います。私たちは愛する者の死に直面した時にですね、それを受け入れるには多くの時間がやっぱり必要なんだなとも思います。その死を受け入れられないからですし、なんとかその命をですね、もう一度ですね、取り戻したいと思う気持ちがあるんですね。 ですから、まあ、その、まあ、中村先生のお嬢さんのですね、葬儀の時に先生が最後に何とおっしゃったかっていうとですね、この棺を揺り動かして目を覚ますならもう一回ですね、お話がしたい、娘と話したいですね。でですね、もう一度ですね、目を開けてくれるんだったらですね、もう一言ですね、言葉を聞きたい、まあ、多分そうだろうなと思うんですよね。でもですね、もう一つですね、自分にはですね、思いがあるって言われたんですよね。何かなと思ったらですね、もうですね、病院に入院することもないし、検査を受けることもないし、輸血されることもないしですね、切り刻まれることもないね、あとはですね、天国でですね、病気も治ってですね、駆け回ってねっていう、この2つの思いが自分の中にあるんですね。そのことをですね、皆さんにぜひとも知っていただきたいとおっしゃったのが非常に印象深かったんですね。亡くなったですね、悲しい、しかしもうすでに天国にいてですね、新しい命を受けている、この2つの中で私たちこれから家族は生きていきますとおっしゃったのがですね、それがやっぱりキリスト教の信仰ってことかなと思います。まあ、この先生もですね、もう天に召されて行かれたのでですね、お嬢さんとですね、多分会ってですね、楽しいですね、天国ライフをされていると思いますけどもですね、でもその信仰があるから私たちはこの世で一生懸命ですね、生きていけるんじゃないかなと思います。まあ、イエス様をですね、の死をですね、誰も認めたくなかったんですね。しかし確かに十字架上でですね、イエス様は息を引き取られた。これは死でも終わった、だから死ぬのを認めたくなかった。しかしイエス様にとってみればまた新しい人生の始まりだったということを示してくださった。このイエス様の復活の命を私たちは待つ、受難節を今生きているとするならば、その希望に向かって一日一日を大切にしていきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか主が私たち一人一人に復活の希望を見させてください。この世での終わりがあったとしても、あなたのもとで新しく生きることができる、その復活の希望に向けて、この受難節を一日一日大切にしていくことができるように導いてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に沿う信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。また、悩みのうちにあるもの、病床にあるもの、死に直面しているものには、主が共にいて寄り添ってくださって、御言葉で励ましてください。今日も生きるために必要な糧は、すべて聖霊によって整えて与えてください。この祈り、主イエスキリストを通して、御前にお捧げいたします。アーメン。